米にわさび、
ニューヨークで言いたい放題、
飲んで
さこです。
はいはい、米にわさび、
イエーイ。
今回はミレニアル世代が
親
になってるっていう回です。
そのさ、前に一周さ、
うん、
話したいことがあるんだよね。
うん、いいよ。
芽キャベツ、
芽キャベツ
大好きじゃん。大好きな芽キャベツじゃん。ハッピーアワーで
必ず
頼む
芽キャベツ。
芽キャベツ、
はい、
で、
うん、
最近ね、人生でベストソースに出会ったんだけど、
はい、どこの何
どこのかちょっと忘れたの。なんか偶然、
うん、
デリバリーしたところの芽キャベツだったんだけど、え、待って、ちなみに何が一番好き？
どちらかというとバルサミック系
が、うまいよ、
ね、こう、
うまい、
カリカリのところにちょっとカラメライされてる
感じ。あー、最高。それも捨てなかった。あと、あの、ちょっとクリーミーなソースにね、うん、ディップする、う
ん、ディップするのもいい、
いいよね。で、私が最近衝撃を受けたのはメイプル&シラチャ。食べたことある？
うんうん、好き、めっちゃいい。
なんだ、知ってた？
いや、知ってますよ絶対
知ってた。
だってそれも、うん、まあ、今のバルサミコのように、うん、あの甘辛系。
そうびっくりした。何これと思って。
そう、甘じょっぱい、
甘じょっぱい、甘じょっぱいで、ちょっと酸味、
そう
シラチャの酸味、やや酸味が入ってて、ねね、
最高。
やばいよね。まあ、オーブンで焼いて、普通にあれなんだろうね、最後フライパンとかで絡めてんのかな、うんうん、メープルと。
そう、だから、そう、メープルもちょっとカラメライズされる。
そうだよね、そうだね。いや、やばと思って、なんかデリバリーで頼んで、私届いてから、
うん、
多分2時間後ぐらいに食べたの、
うん、
もう3度見したその芽キャベツえみたいな。
え
で、普通に何を見ないで、そのフルスプラって書いてたから普通に頼んだんだけど、うん、ねえ、なんかこれ何の味なんだろうと思ってみたら、メープル&シラチャって書いてあって
これだ
てか2時間後でこれ売って店でね、出たてを食べたらどんだけうまいんだろうと思って。
いや、そこをチェックしてたけど、
うん、てか普通なんだね、よくあるんだね。
何回か見たことある。うん、
超うまい、
うまい。
いや、だからもう、なんかメープルシロップを使うことに積極的でいてくれてありがとうって結構だってさ、この国お箱じゃないメープルシロップ使い、
うんうん、
ベーコンジャムもさ、
そうそうそう、
メープルシロップ使うし、
だからまあ
チキンもそうだし、
日本は砂糖とみりん
でしょ、
持ってくる感じでね。
で、あれさ、砂糖だとコクが違うよね、うん、三温糖とかでやってもうまいかもしれないけど、あの何こってりした感じ
と、あとなんかスモーキー
感、スモーキー感はちょっとメープルシロップだなって思って、
うん、そう、
いや、いいね、これはぜひ試してほしいよね。
食べたくなっちゃう
ね。でも今日もしもうちらがハッピーアワー行けて食べれるブース、あれは
ね、
キャベツはディップだね。まあ、あれもね、相当うまいんだけどね。
いや、ここはあのカリカリ感がね、
うん、
絶妙
な、絶妙。結構さ、そこで差が出るよね、
うん、そう、
良きカリカリ具合、
カリカリ
で中はちょっと歯ごたえ残ってるみたいな、
うん、それが一番いいよ。
だから美味しい芽キャベツ出してくれると結構感謝の気持ちで、ありがとう
感謝の気持ち
ちゃんと芽キャベツを
取り返してくれて。そうだよね、まあ、外れはあんまないけど、
うん、
ね、
たまに歩くのよ、なんかもうべっしゃべしゃとか、なんか、いや、私一番嫌いなのべっしゃべしゃ。
いや、べっしゃべしゃは絶対ダメ
でしょ。
でもなんかニューヨークはあんまりない気がする。
ほ
んと？芽キャベツべしゃべしゃのお店はね、長生きできない、
できないね、絶対にすぐに終わる気がするバロメーターだから、バーのマティーニみたいな感じじゃない。
そうだ、ね、
絶対あるもんね、大抵芽キャベツは。
そう、
あるもんね、
レストランの、
ね、
つまみのマティーニですね。
そうそうそうそうそう、はい、
はい、
というね、ちょっとい
いね、
つい1週間前ぐらいに食べてテンション爆上がりでした
ありがとうございます。ぜひ、
はい、
見かけたら食べてみてください
多分なさそうだから日本だとね、
まあ、自分でも
作ってほしい、うんうんうん、ね、シラチャソースもあるし、うん、でもさ、シラチャソースってさ、アジアのどっか生まれだと思われてるけど、あれアメリカ生まれだよね、シラチャソースって。確か
最終的にはね、なんか最終なんだ、元々はタイの、そう、タイにあったソース
を
で、
あー、なるほどね、
からだからベトナム経由でアメリカ
で大量生産してんだあれ。
そうだからなんかアメリカではベトナミーズソース、ベトナム系のソースだっていう認識が高いけど、よくタイ人の友達が本当はねってね、
タイなんだよ発祥は
そう、
なるほどね。でうちらがあのよく見るメーカーは、
うん、
アメリカのメーカーだ
よ
ね。そうだねそうだね、はい、
はい、
また話飛んじゃったそうそう、じゃあ本題のね、ミレニアル世代が親世代、
親、はい、
はい、これは
もともとね、
うん、
宗教の話をしてた時に、
そうそう
上がったトピック、
ね、そうなんだよ。なんかさ、そうだね、あの例えばあの正統派、
うん、
とかの子たちですら、最近の20代前半とか10代、まあ、10代後半かの子たちとかが、あの普通にってちょっと語弊あるかもだけど、なんか自己表現をして楽しくそのコミュニティで生きていけてるっていうところがなんか全然違う。例えば、
うん、
メラニアル世代かそれ以上とかってもうじゃあゲイですとか、どのセクシャリティによってそのコミュニティではカミングアウトして生きていけないし、まあ、カミングアウトし親にしたとしてもコミュニティ全体にできるわけがないから、
うん、
じゃあ自分らしく生きるためにどうするかってなると、もうコミュニティの外、
出る、うん、
もう国
外
にね、
そうそうそう、自分のアイデンティティと合う人たちがいるところに、
そう行かなきゃいけなかったんだけど、うん、最近これはあの取材とかもしてあれしたんだけど、あの正統派だけどあの TikTok で自己表現して好きなことして、で親との関係も超良好で、で宗教心もしっかり熱いみたいな、不思議なバランス、まあ、バランス感が結構変わってきてるなみたいな感じで、
うん、
でもそれってやっぱあミレニアル世代が親っていうの、親ってでかいんだろうな、アーリーミレニアルなのかな、
うん、そうだね、
とかの人たちが親だと結構変わってくんだなって思ったよね。
そうだね、そもそも親が、まあ、例えば、まあ、さっきさこさんが言ってたあのコミュニティとの関係、
うんうん、
それを得た親たち、
そうそうそうそう、そう、そう
なんだよ、そこを通り抜けた親たちに育てられた子供たちだから、そもそも親が子供たちに伝える情報であったり、
うん、
なんか子供から教えられたことに、
うん、
対するリアクションの仕方とかも全然違う、
全然違う、全然違う。だし、そう、しかもさ、なんかなんだろうね、でも正統派ってさ、やっぱさ宗教の中でもやっぱガチガチ狭いというか、うん、閉鎖的な代表じゃない。でもさ、それでもさ、あ、カミングアウト、セクシャリティについてカミングアウトした子供に対して否定をしないっていうところが、あ、もうっていうところが親世代がこうフラットっていうか、まあ、柔軟になのか、まあ、世の中的に正しいからっていう、うん、まあ、何でもいいんだけど、で持つだけでこんなに変わるんだなっていうのは思うよね。だから本来その自己表現ができない、自分のセクシャリティとその宗教が持ってるなんつの教えが合わない、
うん、
コミュニティとも合わない、じゃあ出なきゃいけない、あるいは出なくて我慢してコミュニティにいるけどそこの宗教に対して反発していく、
うん、なんかもう一生苦しんでることがアイデンティティになるとかね、
とかがあるんだけど、だ周りの友達とかも普通に宗教大事にしてるよ、信仰大事にしてるよっていう感じなのよ。
うん、
だから、はあ、なんか全然違うバランス感の子たちが育ってんだなっていうのが ね、
っていうか、なんか親が、まあ、アーリーミレニアルだと親もネットが当たり前で育った世代だから、その自分が伝えることであったり自分が持っている情報が子どもの全てじゃない、子どもの世界観全てを構築するものじゃないっていうことが当たり前になってる親っていうのもあるんじゃない、
うんうんうんうん、ね、
うん、
あとなんか多分この次、例えばレイと逆にレイトミレニアルズとかジェンジー入り口の子たちが親になるのとまた違うのかなと思うのが、なんかアーリーミレニアルの世代って多分その2000年代とかのさ、
うん、
ちょっとインターネットに対してすごい 肯定的な、なんか新しいことが始まるかもみたいな、なんかちょっとさ、ちょっと前にさ、あの変なさ、なんか UI 復活でさ、ちょっとフェルタルエゴみたいな、なんだっけ、あの時の、2000年代の時の、なんか、Windows とか Mac とかの、あの、なんだっけ、待ち受けじゃなくて、なんていうんだっけ、これ、
画面
、スクリーンのあれとか、携帯の UI って、なんか、未来とか壮大さを感じさせる、海、空、緑みたいな、そうそうそう、ああいうなんか希望を持ってる。今って逆にインターネットによってこんなに弊害あるんだみたいなこととかをなんかひしひしと感じてる。社会問題とかも出てきてるし、なんだけど、その開けたところの希望をダイレクトに持った人たちって、なんかそういう、
そうだよ ね、しかもそこ違うもんね、まあ、それと同じような感じで、今の子たちってインターネットによって、てかインターネット上でアイデンティティを作ることが当たり前すぎて、逆にそれによってなんか歪んでしまった自分みたいな認識があるけど、そのアーリーミレニアの世代は、例えばタンブラーとか、インターネットが使えたけどまだアノニミティが残された世代って、すごくインターネットの自由さ、そしてそこで初めて本当の自分に出会えたみたいな、
そう嬉しい楽しいがいっぱいあったりとかさ、
そうだよね、
そうだから、何が言いたいかって、多分そういうところの親世代って、多分インターネットから享受した考え方とかにもなんかこう肯定的だから、じゃあこの世代もじゃあセクシャリティは自由にすべきなんだとかっていうのも、なんか、なんだろう、なんか肯定的というか、なんかあんのかなと思って、わかんないけど、でもさ、そんでさ、話は飛ぶんだけど、飛ぶのかな、その希望を持ってたインターネットに対してのその希望感いっぱいみたいな世代と、今なんかすごい面白いこと言おうとしたのに忘れちゃった待って、
ね、
もうも言えなかった今ね、希望を持ってた世代と、あ、そうだ、思い出した、なんかさ、そのタンブラーみたいなの初めてできました、で初めて自分と同じような人たちがいるみたいなのにつながって居場所見つける、うんうん、でもなんだろう、なんか今の Z のちょっと半ば以降も、まだ21、22とか、
うん、
10代後半の子たちと違う感覚だろうなと思うのが、その今の子たちって別に地元から出る必要ないっていう感覚と、
うん、
多分その上って、あ、インターネットに居場所ができた、でもそれがクローズドだからかなんなのか分かんないけど、でもそういう場所があるんだったらそこに行きたいで移動する人たちもいっぱいいたじゃん、
ね、
じゃあ例えばだけど日本合わないから海外に出ようかなとかも含めて、まあ今もそれあると思うんだけど、なんか移動しなくても別にいいかもここでみたいなのって、なんか20代前半のとかの Z の形多いなと思うんだよね。
そうだね、そして、ね、そのもうより多くの人たちが使ってるから、そのエリア内でコミュニティを見つけられる、
そうだよね、そうだよね、
普及だよね、
そうだね、前はさきっといたけど、全員なんかネット使うの早すぎる人たちみたいなさ、
そう
とかさだったもんね、
うん、
まあ、なんかちょっとそこで下がったけど、今もう誰でもインスタほぼやってるとかさ、そうだよね、そうだよね、だからまあ移動しなくてもまあそこのエリアでそういう子たちがいるってことだもんね、まあ、だからまあそ、確かに正統派の子たちすごい感じだった気がするな。
そうだね、うん、でも逆にニューヨークとかの私たちが知ってる親になっている人たちのことを考えると、
うんう
んうん、またそれも興味深いなと思ってて、
うん、
だって全体的に親になること、多分アーリーマレニアルの本当に最初のマレニアルから上は、
うんうん、
まあ、親になることが前提で生きてきたぐらいの考え方だったけど、
うんうんうん、
ちょうどミレニアル世代ぐらいから子供を作ること自体が大きなチョイス、
うんうんうん、
そして自分のアイデンティティだったり、本当に子供を持つことがステートメントみたいになり始めた世代な気がしてて、ということは で、まあ、いろいろ考え事が交差しすぎる。
わかる。
あの目がでもなんか
目が悪い。
目が回った。目も悪いけど。
それは知って
る。でもあそ言おうとしたのが、うん、その子供を持つことがステートメントとなっていることと同時に、
うん、
その世代のフェミニズムの考え方自体も、うんうん、家庭的はな女性は排除でバリバリ企業系みたいな考えも、まあ、
でまだサードウェーブ入ってない、
そうそうまだ入ってないじゃん、
か入りたてぐらい、
そうそう、だからなんかその2つの考え方が同時に来ると本当に子供を持ち始めるのがもう自分の人生もキャリアも全うしたから、
そうだね、そうだね、そうだね、
子供を作る準備ができましたみたいなマインドセットの人たちとかだったり
結構いるよね周り、
そうそう、
実際に
もう自分の親との関係性とかを考えて先にめっちゃセラピー受けたり、精神的ステージもある段階まで自分を持っていってから子供を持つとか、
そうだね、
そう、そしてまあさっきの仕事のこととかとつなげると金銭的余裕、
まあね、そこもあるよね、
そう、
そうだね、いやてかフェミニズムはでかいだろうな、なんかちょっとしたさワンディケードでもさなんかやっぱサードウェーブの入り、まあ制度がそもそも整ってないとか世の中の社会通念が追いついてないとかもそうだけど、うんうんうんうん、あの頃のまだまださ10年前のアメリカですらやっぱそのさ女性フェミニズムを考えるんだったらじゃバリッバリなんだろう、スタートアップもさちょっとなんだろう、なんつうの違うよね今と出てきてたテイストが、
そうそうそう、
何あのバリバリ女性起業家ですみたいな、
当時のあれがあのあれだったからリーネンがわかる、あのシェロ・サンバーグ
で、あ、わかった、
そうそう
そう、あ、
当時フェイスブックだって今メタの、
うん、
の COO だった女性、
うん、
シェロ・サンバーグが Lean In っていう本を書いて、
そうだ
それがなんか本当に
めっちゃ話題になったね、
そうめっちゃ話題、そしてフェミニズムのメインテキストみたいな時期があって、うん、その考え方自体が、まあ、タイトル通りより女性がこうガンガンのめり込んでいかなきゃいけない、
そうだね、でそう
より簡単なジェンダーエッセンシャルですね、言い方するの男性的になること、
そうだ、ね、
イコールフェミニズムだっていう、
うん
まあ、考え方が普及されたわけ
じゃん、うんうん、そうだからバリ簡単にもバリキャリこそみたいなところで、
うんうんうん、
なんか勝ち取っていくものみたいなさところがさあったし、しかもフェミニズムのなんつうの土台つうかそのなんかフェミニストでフェミニズムを語ってなんかする人たちどっちかっていうとエリートのみたいなところがあの頃あったじゃない、今だとさもはやさそんなんじゃない、逆にそのキャリアなのか何なのかもっと幅広い中から本当に自分で選んでいくとかなってるけど、前はもうその頃とかもバリキャリ
そうキャリアを持てることがフェミニズムみたいな、
そう、そして変えていきますみたいな、
そう
そうそうそうそう
そ
う、
変わってってるけど、そうだよね、
そうだからそう考えるとやっぱまずは仕事して一段落してから子供を持ちたいから持とうかなみたいな、その同時並行とかっていうよりはやっぱ一回ちょっとデリケートしますとか、あのそうなんだよね、その感じとか雰囲気全然違うもんね、
そう
フェミニズムの雰囲気も今の方が結構チルだよね、まあ、問題はいろいろあるんだけど、まあ、
でも考え方が広くなってきた、
そうそうそう、
でその、まあ、インターセクショナリティとかも含め、
そう、参加そこに含まれてる人が増えたよね、
そう
フェミニズムの話をする人が、あの時はもう本当にやっぱバリキャリ系女性が喋るみたいな、
そうそうそう
そうそうそう、
だからそういう観点とかからもそういう今まで私たちの世代とかでも考えると自分たちが子供の時小学生とかのお母さんたちってどちらかというとうちらの年齢に近いわけじゃん、
うんうんうん、
で、
うんうん、全然私なんて越してるからね、
そうそう
母親26とかで私
産
んでるから、
うん、だからでも当時赤ちゃんいること想像してみるとさ
とんでもないよ、
とんでもないじゃん、
うん、
でも それを実現して一応子育てもして人としても成長してするという親子像があったわけじゃん。
あった。
そう。でも今はもうなんか悟った
悟った親多いよね。そうだよね。だって身近にさいるって言ってたもんね、あの遅い。
そうそうそう、
やっぱそう、悟った親がすごい多くて、だってセラピーもちゃんと言ってる、金銭的余裕もあるで、なんかこう、しかもなんていうの、待ちに待った人生フェーズやっと来ました、子供を持てます。
そう、
だから子供に対しての教えもなんかすごくなんていうの、超真っ当というか、
めちゃくちゃ真っ当そしてそう考えてることもなんで、なんだろう、もう容量が大きい。
ああ
だから、
うん、
例えばその私の友達で完全にそのパターン、
うん、
Google で何年も働いて、
うん、
で今30代後半40ちょい前で第一子、
うん、
もうね子供がアジア人と白人のハーフなの。だから今幼稚園入って学校で出てくる絵本とかをちゃんとなんかアジア人、アジアアメリカンの子供向けのストーリーもあるように自分でもちゃんとキュレーションするとか、そんな余裕ある親
すごいよね、
めったにいなかった
ね。なんかきっと子供にとってはいろいろいい面あると思うのよ。例えばさ、普通に私も記憶としてなんで今怒られたんだっけとかさ、普通に今もあの感情的にぶつかり合うことももちろんあったし、でも今のさ、そのなの周りのバリキャリの30代半ば以降後半の人たちが親になった、うん、私の周りとかだけどやっぱ余裕あるし、子供に対しての接し方がなんか成人わかる。
そう、
なんか
そうなのよ、なんか見ててすごいよね、
うん、
すごく懐深って感じ。
そう、感情的に怒んなくて、なんだろうね、なんかちゃんとなんでこれが悪くてとかぶったたくとか、まあこっち少ないと思うけどそもそもね、アメリカ今はさ普通にあったけど、まあね、こっちはさそもそも虐待になるからさ、うん、ダメだけど、うん、それでもさ、
その接し方とかが すごく未来を見据えてる感がある。そ
う、あと問い怒るというか問い
解いてる本当そうだよね。
だからさ、ふと思うこととしてはさ、やっぱさ、こういう親に育てられた子たちは一体どんな大人なのかって気になるよね。
めっちゃ気になる。
いいやつなのかな、やっぱ怒ったりしないとかさ、
なんかこういう親に育てられた子供たちが多いクラスってどんな
テンションなんだろうね。だから否定はしないとかさ、わかんないけど、
ねね、
他人の悪口言っちゃいけないとかさ。
でもさいじめとかあるじゃん、ね、まだ
まだね、まあだってまだじゃない、
うん、あ、まだこの先まだ幼稚園か
ね、どうでもさ、なんだろう、多分すごくいいことなんだろうけど、なんか人間からするとまあなんかやや歪んでる、いや歪んで、うん、歪みっちゃ歪みじゃない、
うん、
どうなの、
そう、
分かんない。
だってい
いやつが多いってこと、ま、もうそれはいいことなんだけどさ
まあ今ふと思ったのが、
うん、
これは結構、まあ、コースタルエリートっていうか、
うんうんうん、
ある程度富裕層、うん、そして特権がある人たちの、
うん
まあ、話なわけじゃん、
うんう
ん、だけどこういう親がいる、そして彼女たちが自分がこういう親にならなきゃいけないって思う理由とかも、
うんうん
まあ、全体的な制度とかサポートシステムとかは、
うん
まあ、ずっと構築されなく来たわけじゃん、
うんうんうん、
システム的には、うんうん、だから他のアメリカの違う地域とか全然違う社会背景を持ってるエリアとかとの二極化がそこでもめっちゃ激しくなっていくんだろうなっていう気はするよね、
うんうん、そうね、そうね、いやそうだよね、だからすごいよね。あとさ、やっぱミレニアル世代といえばやっぱセルフケアもさすごい浸透した世代じゃん、
うん、
すごそうじゃない、なんか子供にもセルフケア教えるの早そうじゃん。
いや絶対そう、てかもう教えてるわけじゃん、うん、そうやって怒らずに
解
くってことは。
そうだよね。
で幼稚園の子にもうすでに自分が今何が起きてどういう気持ちになって、でもなぜこういう気持ちを持ったかをちゃんと言語化させるっていうプロセスを踏むってすごくない？
うん、すごい。なんかさ、単純にきっとさ、なんだろう、きっといい面もあるけどさ、なんか全部を全部言語化していくっていうのもさ、なんかすごい大 子供にとってすごいさ、どうなんだろうねと思う、ね、
でもさ、なんか打たれ弱くなりそう。
あ、まあそれはあるでしょ。てか何かが本当にあった時に
どうなるかだって思うよね。
どういう、うん、思う。あとなんか悪意を持った他者と立ち、絶対さ、そんなさ、よく通って育てられてたとしてもさ、世の中にはさ悪意のある人間なんていっぱいいるんだからさ、悪意と対峙した時どういう感じなのかなとか。
でもこれってすごくなんか不穏な話になるけどさ、さっき言ってた話とこうつなげると、もし例えば、まあ、今さ、
うん、
サーハと言われる人たちの子供たちが、
うん、
なんかめっちゃいいやつたちで、うん、ピュアで打たれ弱い子たちが育ち、
うん、
で右派になる一つの理由としては経済的な、うん、あの面もあるわけじゃん、うん、でそれが移民のせいだとか言われたりして信じる、
うん、
富裕層じゃない右派の人たちもアメリカにはすごく多いわけじゃん、
うん、
だからそういう人たちがめっちゃなんかまた全然違う歪みが生じるわけじゃん、
うん、
そしたら絶対負けるんじ
ゃん。いやそうだよね。
怖くない？ちょっとどうしたらいいんだろうね。
ね、でもさ、
うん、
多分一人の力で見たら打たれ悪いんだけど、多分チーム力高いからわかる。助け合う精神強いから多分
団結はできる
んだと思う。そう、集団で生きていけるんじゃない、わかんない。うん、そんなさ、もう親にもなってないかなん、あれなんだけど、単純に観察してさ、そう、
いや
とか、
まあこれは長い目で気になる話
です。かなり気になるでしょ、超気になる。だってあと考えなきゃいけないこともいっぱいあるわけじゃない、
うん、
環境とかさ、
そうそう、
うん、
もう、はい、
食とか
ね、なんかそれ以外のまあ現実もね、
そうそう、
あるからね。
そう、あとさZ 世代ってさ、3、4年前の記事ですらさ、今さ普通って言っちゃったもん、最悪。あの3、4年前の記事でも、クイアの4人に1人がクイアっていう、
ああ、うんうん、
まあ、どの範囲でのその調査かはちょっと覚えてないんだけど、まあ、多分ある一定あのエリアの話だとは思うんだけど、だからそれもさ、まあ、ミレニアル世代、あるいはレートミレニアル世代親になった時にそのアイデンティティをカミングアウトしやすいとかも含めて、しかも最初から決めきらずに、な、小学生ですら自分のジェンダーアイデンティティを決める必要がないっていうさ、うん、考え方持ってる子たちもいるじゃん。でなった時にもさ、そういうところの中でもこれからなんかどういう感じになっていくか気になるよね。
ね、
うん、そうとか思うよね。4人に1人かと思って。で私なんかの撮影で、
うん、
そのボスの娘に会った時に12っつってたかな、12歳なんか今日は性別こっちでみたいな。でしばらくするとあ、またなんか変わってるみたいなとか、なんか
それ自体もどんどん、まあ、全体的に固定概念が溶けてってるよ。
そうね。あとやっぱりその風潮としては、その、ね、やっぱりそういう、なんだろうね、固まってしまった観念的なものから逸脱する方がいいのではないかっていう風潮も強いじゃん、うんうん、そこに固執するよりは、
うんうん、
だその固執してきたことによって社会が回ってないみたいな側面、まあ、回ってきてる面もあるけど、今クローズアップされてるのっていかにそれによって弊害があるかみたいなところがクローズアップされてるから、そっちの方がいい、なんとなくいいのかもしれないみたいな、 SNS 見てもさ、やっぱそうじゃんとかっていうので、そういうところとかあると、なんかそっちに、じゃあまずなんだろう、明らかに自分は性別的にこっちかもしれないって違和感何も持ってなかったとしても、じゃあまずは決めないところからやってみようかなみたいな、スタートがさとかっていう方に行く子たちが増えても、まあそうだよねみたいな感じ。すごいよね。
すごいね、
うん、
気になるね。
親もさ、うん、どういう、さすがにさ、そのあ、ジェンダーアイデンティティは認めてあげることがいいんだみたいな、
うん、
その本人が決めることでって分かってはいてもさ、その分かってるっていう濃淡もすごいあるじゃん。いや、ね、建前的には分かってるけど、実際子供がそうなったらどうしたらいいみたいな、 なんかさ、うんうんうん、私の最近のなんかちょっとセラピストとかの人とかに聞いてみたいんだけど、最近のその親たちのセッションの内容とかで、なんかそういう子育ての悩みとか結構変わってきてんじゃないかなって。
あ、絶対そうだよ ね、まあ And just like that のさ、うんうん、シャーロットの、
ね、ローズがロックになって、
そうそうそう、まあ、ストーリーがそうだったっていう、そういう親の話自体が、まあ、それぐらいメインストリーム化してるわけじゃん。
そう、まあ、そういうのはあんだろうなと、
うんうん、
てかなんかさ、やっぱさ、コロナ禍以降とか特にあの LGBTQ のティーネイジャー向けのセッションがすごいたくさん、
うん、
あのまあ費用がかかって今まで受けられなかった子たちのためにもなんかどうしようかとかっていっぱい出たじゃん。なんか次多分こういうその家族問題で、家族問題問題っていうかその家族の中のトピックで、
そう子供がファミリーセラピーの、
うん、
だからファミリーセラピーに特化してる、
そうっていうの出てきそうだ
なと思って、人たちの中からそのクエアな、
そうそうそうそう、
コンバセーションを
そう
どうやってするかっていう、
家族内で、ね、
そうそうそう
そう、とかが出てきそう、
そう絶対出て
くる、てか出てんじゃないかな
と、そうじゃじゃ出てきてると思う、
ね、そうとかがちょっとありそうだな、ちょっと気になるよ、
うん、
まあ、引き続きミレニア親になるミレニアル世代をウォッチしていきたい。自分はまだならないからちょっとウォッチしていきたい。
行きたいね。
はい、
はい、では今回は
これにて
ごめん、これにて、はい、ラップアップします。
はい、
はい、コミニワサビインスタは、
あ、動かそうね、インスタ
コミニワサビ KOME 数字の2WASABI で、見つかります、
はい、
メールも米にわさび @gmail.com 同じ KOMENI 数字の2 WASABI に送っていただけると喜びますではまた、
またね、はい。